まあ、今月は春のお彼岸になります。3月18日が彼岸入り、そして3月24日が彼岸明けということになります。この時期にはよくお供えをとしてぼた餅等をご先祖様にご供養する風習があるかと思うわけでございます。明日がお中日、3月21日がお中日ということになります。真東から太陽が上がって真西に太陽が降りるということになります。まあ、皆様も朝起きてですね、もうだいぶ朝が明るくなってきております。夜も夕方もですね、だいぶ日が長くなってますけども、明日はちょうど昼と夜の長さが一緒ってことになりますか。それがお中日ということになるわけです。先ほど言いましたけれども、春には牡丹の花、秋には萩の花になぞられて牡丹餅とか萩のお餅と言われているわけでございます。この変えているだけで本来同じものであるわけですね。ちょっとぼた餅と萩の餅はあんこのつけ方が違うというところもありますけども、本来は違うものではないということになるわけでございます。お彼岸は先祖の供養と我々この迷いの世界であるこの世、この世は迷いの世界であると言われているわけです。それをこちらの引き師志願、そしてこの力、迷いの力、迷いのない安らかな世界、これを悲願と言ってます。渡ろうとするために仏道修行の時であると言われているのがお彼岸の由来になるわけです。日蓮大聖人はいろんなお手紙を書かれておりますけども、本月はおもんす殿女房ご返事というお手紙のご返事のものを説明させていただきます。おもんす殿とおもんす殿と言いますけど、おもんす殿と申すのは今の静岡県富士宮市北山のことのことで、土地の名前がおもんす殿と言ってます。正しくはおもんすに住まれておられた石川新兵衛入道道年という方のことであります。女房ご返事ですから夫人へのお手紙ということになるわけです。富士宮市北山というのは、今はこの大石寺というここにお寺があったわけですけれども、創価学会といえばわかると思いますけれども、創価学会がこの大石寺にの団として、そこを一つの拠点として大きくなっていったというのが一つあります。北山というのは、この大石寺から破門をされまして、創価学会というのは、それで独自に今創価学会として宗教活動をし、そして公明党という、政治団体を持っているということまでは皆様知ってると思います。この創価学会の後に入った同じようなことをしているのが検証会という会です。検証会、これはもともとあった会ですけども、その創価学会が破門されたことによって、検証会が今度は大石寺の一つの母体となって今宗教活動をしているというのが検証会という会です。まあ皆様ここは知らないことだと思いますけども、そういう検証会というものがあったら、そういう流れがあるものの宗教活動だなというふうに思った方が いいと思うございます。もともとは創価学会と検証会はもともと一緒のところにいた仲間が分裂したものであります、また詳しいことはですね、またいろんなことがあると思いますので、一応今の検証会というのはそういう流れを持ってるんだということだけお分かりになっていただければと思います。このお返事の内容はですね、こういうことが書かれてます。我らが心の内に父を穴ずり母を愚かにする人は地獄その人の心の内に候。例えば蓮の種の中に花と蜜との見ゆるがごとし、仏と申すことも我らの心の内におわしますというご返事なんです。お手紙のご返事なんです。すなわち私たちを産んで育ててくださったご両親様をないがしろにしたりおろそかに扱っていると地獄のような報いを受けることになるのだよと。それはあたかも蓮の種の中には花の実が同時になるものだからというご教示なんです。よくよく考えてみると今の生活に追われている中にあって子孫の供養を今か今かと待っているご先祖様に紅葉の誠を捧げるためにお彼岸があるのだと言われているわけです。ですから感謝の時期でもある。今話したように私たちを産んで育ててくださったご両親様をないがしろにしたりおろそかに扱っていると地獄のような報いを受けることになるんだよというご教示がこのおもんすどの女房ご返事に書かれているわけでございます。そう考えてみると何をしてきたのかなという思いもありますけども、もし亡くなっているご両親であるならば思い出していただいて供養をしてあげる、まだ健在であるならば孝行をしてあげる、遠くに離れているならば何かの連絡を取ってみる、そういうことも一つのこのお彼岸のお仕事になるんじゃないかと思うわけでございます。その行いが今言っているこのお彼岸でよく六波羅蜜ということを言われています。六波羅蜜、六つの修行なんだよということを言っているわけです。まさに今この時代、今の時代にやらなければいけないことがこの六波羅蜜に書かれています。一つ目は見返りを求めず困っている人に手を差し伸べる。見返りを求めず困っている人に手を差し伸べる。これは伏せと言っています。伏せ。二つ目はルールを守り人に迷惑をかけず、ルールを守り人に迷惑をかけず、これを自戒と言ってます。三つ目が世知がない世の中に我慢する心を持ち、世知がない世の中に我慢する心を持ち、これを忍肉と言ってます。四つ目がどんな時でも落ち着いた態度、これを禅定と言ってます。 この得た知識を世の中の役に立てる知恵、これが知恵と言っています。まるで今の世の中に最も大切なことがこの六波羅蜜の中に書かれて、これを行わなければいけないんだというようにご教授をされているんじゃないかともございます。また改めて申し上げますけれども、見返りを求めず困っている人に手を差し伸べる、ルールを守り人に迷惑をかけず、世知がない世の中に我慢する心を持ち、どんな時でも落ち着いた態度、得た知識を世の中に役立てる、これがまさにお彼岸の修行であり六波羅蜜である。毎日私たちの生活の中においてもしっかりと学ばなければいけないことじゃないかというふうに思うわけでございます。修行というのは日々この生活の中にあります。皆様のそれぞれの生活の中に修行があるわけでございます。優しい気持ちを持ち、この法華経、お釈迦様といた法華経、そして日蓮大聖人が、初めて唱えた南無妙法蓮華経というお題目を共に唱えて、そして修行をしていくということがこの大事になるわけでございます。1月の法話の時に、何か365日間継続して何かをこの仏事のことで行ってくださいとお願いをいたしました。1日一回お題目を唱えてください。手を合わせなくても心の中で一日一回必ずお題目を唱えてください。そうすれば365日間継続した場合にどこかで何かが自分の心出すところが変わってきますよというお話もさせていただきました。修行は日々の生活の中にある。これをぜひ、忘れた方はですね、また思い出していただいて、一日一日心の中で題目を一度唱えてみていただければなと思います。まあ顔を洗った後でもいい、手を洗った後でもいい、歯を磨いた後でもいいです。まあ女性であれば今男の人もねお化粧しますけど、化粧終わった時でもいいですから、一日一度だけ、お題目を唱えていただければなと思うでございます。